ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンミユです。今回はアトピーにヒノキの精油が活用できる可能性ということをお話ししようと思います。アトピー性皮膚炎ってやっぱり辛いですよね。かゆみがすごかったり、皮膚がね乾燥しちゃってポロポロしちゃったりということで、悩まれている方が多いと思うんですね。でその中でも皮膚科に通われていると、ね、ステロイド剤を使ったらいいのか使ったらいけないのか、やめたいのか続けたいのかどうしようみたいに悩まれている方も多いと思います。私自身はアトピーではないんですけれども、うちの弟はですねアトピーがちょっと出ているので、小さい頃から結構ねかいちゃったりして大変だった時もあるみたいですね。で今回ご紹介するのはスイスで発行されている、論文なんですけれども、こちらはですね京都大学の京大機械翻訳で翻訳したものからご紹介しようと思います。でタイトルとしてはアトピー性皮膚炎用病変に及ぼすヒノキ精油含有譜の影響、機能性衣服の可能性ということなんですね。これ2020年に発行されたものなんですけれども、原文はね英語で書かれているのでちょっと読むのはねしんどいと思うんですけれども、まあ便利な、翻訳して、小6ですね、要約されたものを紹介してもらっているので、こちらを読んでいきたいと思います。いきますよ。背景、カマエシパリスオブトゥーサ EOCO 由来の精油は、その免疫調整特性によりアレルギー関連疾患の代替治療として使用されている。クローニングは人皮膚と最長で最も強い接触を有し、固有の性質を有する機能性織物は医学応用でますます実施されている。特別に設計した織物はアトピー性皮膚炎 AD 治療を支持する可能性がある。本研究では NCNGA マウスモデルを用いて AD に及ぼす EOCO を含む織物の影響を調べた。はい、もうここでちょっと何言ってるかわからないですねっていう感じだと思うんですよ。うん、私も多分これをねアレクサじゃなくてもこれを聞かされた私はちょっと何言ってるかわからないですねって言いたい気分ですね。こっからは跳躍に入りますので、間違ってたらぜひ突っ込んでいただきたいなと思うんですが、もともとこのヒノキですね、カマエシパリスオブトゥーサ由来の精油は、まあ免疫調節特性があるということなんですよね。だからまあアレルギー関係の疾患に、まあ、薬じゃなくて薬の代わり代替治療として使われることがあるよということですね。でそのヒノキの精油を使った、まあ、布ですよね。その精油を使った布に関しては、まあ、医学応用としてですね、医療界でいろいろ使われてきているということを言っているようです。下着とかにするとですね、長い間着用しますのでね。でその特別にね作った布に関してはアトピー性皮膚炎の治療ができる可能性があるよねということです。まあ、治療をできるというよりかは治療を支持する可能性があるというふうに書かれているので、あくまでまあ本当の意味での治療のサブ的な存在でということですね。で今回の研究ではマウスを使った研究だよということですね。で方法としてはそのヒノキ精油を使った布ですね、これを14日間で1日6時間適用しましたと。で治療効果に関しては皮膚の病変の重症度、皮膚のあとは水分量ですね、あとは血清 IgE、まあ、および炎症性サイトカインレベル、まあ、つまりどれぐらい炎症が起こっているのか、アレルギーが起こっているのかっていうことですね。であとは病変の厚さですね、厚みです。であとは皮膚表面の、まあ、この表皮の部分のタンパク質に対する 免疫組織科学的及びウエスタンブロッド分析に評価したと書いてあるので、この辺はちょっと私も頭が追いつきません。まあ、こういったいろんな様々なスコアですねを、まあ、評価していって、でその結果としてはどうだったのかというと、この EOCO と呼ばれているこのカマエシパリスオブトゥーサ、まあ、ヒノキの精油を含む織物布というのは抗アトピー性および抗炎症性を有することが確認されたということなんですよね。つまりこの研究結果をもって、まあ、ヒノキを含むこの布が、まあ、アトピーの患者のための代替機能性衣服として、まあ、実際にですね使っていけるっていうことを示したということなんですね。まあ、確かにですね、まあ、皮膚の薬って、まあ、範囲が広かったら塗るだけでも大変ですしね。でわざわざなんかこう全身ぼちゃんと浸かりたいわって思ってもですね、そのね、なんかあんなサイヤ人が入るようなポットに入るわけにもいかないですしね。まあ、だから皮膚の広い範囲をカバーできるものとして、まあ、普段着る衣服のですねこの布に関して、まあ、こうやってヒノキの力を使ってですね炎症を抑えることができるっていうのは、まあ、とってもその簡単ですよね。簡単だし、まあ、この効果自体がどれぐらい長持ちするのかっていうのも気になるところなんですけれども、このあたりはですね、さまざまなその実用化していく企業が研究していく担当になっていくのかなとは思うんですけれどもね。いやいやいや、そんなん服ができるまで待たれへんっていう人も多いと思うんですよ。今すぐどうにかしたいみたいな。でそういう方々にはですね、まあ、このヒノキの精油自体にそういったあの作用が認められているということなので、まあ、おすすめなのはですね、本当にあのキャリアオイルに希釈をして、塗布をしていくことですね。でこれマッサージをするのではなくて、まあ、あくまで塗布ということです。例えば眠る前とかですよね、まあ、お風呂上がりに全身の保湿クリームね、ボディクリームを塗るんじゃなくて、まあ、ヒノキ入りのボディオイルをですね用意しておいて全身に塗布してあげるとか、まあ、あるいは例えばそうですね、お風呂に入る時にバスオイルベースにヒノキの精油を希釈してもらって、でそれをお風呂に入れておくとか、まあ、いろいろですね、ヒノキの精油に関しては、まあ、何でも結構使い勝手が良い精油ですので、ご自宅に1本ね置いてあるといいのかなと思います。まあ、今回の実験のね対象のように、特にアトピー性皮膚炎で悩まれている方であったりだとか、あとは冬場に乾燥して痒くなっちゃう方だとか、あと花粉症の時期は皮膚が痒くなっちゃう人とか、あとは結構ニキビができちゃうタイプの人とか、こういったタイプの方々にはですね、ヒノキの精油を使って皮膚のケアをするっていう方法をおすすめします。またヒノキの精油一つとってもですね、まあ日本にはいろんなヒノキがありまして、それぞれの土地でそれぞれ個性を持ったヒノキたちがいますので、ご自身の好きなヒノキの香り、またヒノキも葉と使用部と木部でいろいろ違っていたりしますので、ご自身の好みの香りを探してマイオイルとかね作っていただくと、より快適にケアしていけるんじゃないかなと思います。さらに使っていただくとですね、皮膚のケアだけではなくって、まあ、精神面でもですね良い影響が出てきますので、こういったツールを暮らしに取り入れていただくだけで、まあ、かなりですねまた QOL クオリティオブライフがですねアップしていきますので、ぜひ取り入れてみてください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミュでした。